イートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。最近1日が38時間あればいいなと心から思う本町です。
最近一人酒で居酒屋に行くハブッチです。
あれハブッチだったの？ネズッチですみたいになったけど、
この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
突然ね、知らない人の声が、聞こえてるっていう、ね、リスナーの方もいるかと思いますが、古くから聞いてる方は分かると思いますが、今日特別にね、こう、ハブちゃんをお呼びして、ね、ハブチじゃなくて、ね、
ハブちゃんだったね。はい。
ハブちゃんをお呼びして、やっていこうと思っております。はい。いや、久しぶりですな。
はい。それこそ会うのも久しぶりです
ね。夏ぐらい。夏のみ行ったぐらいでしょ、2人で。
かな。かな。
それこそハブちゃんの一人酒に、付き合いなよって言われて、
確かに
俺がサッカーの練習終わりに駆けつけるという、
そうだね、そう誰も来てくれないからね、お前呼んだら来てくれたっていう、
え、何その一人なんで一人酒
なの？なんでかっていうと、寄せ合わせるのめんどくさいじゃん。
まあね、
この年になると、
まあ、知らない方のためにハブちゃんをざっくり、
ね、
説明すると、
お願いします。
私本マッチの、小中の、同級生、で、1号から30号まで一緒にハンクララジオをやってたメイン MC で、今はちょっと無事ね引退されて、
はい、
こうやってたびたび
ご隠居ね、
ご隠居してるやつですね、
はい、
まあ、もちろん同級生なんで同い年、31歳ですね、
はい、
で、やったんですけども、まあゲストっていうか、
そうだね、
もうなんか会長職みたいになってく
る。なんで何会長職？
会長職、
会社。
まあまあ、まあそんな感じで、もう編集も、アップするのも全部私本町が、やってますけど、35まではハブちゃんに編集をお願いしてた
ね、
まあまあ結構変わって、これが多分87回かな、87号になりますよ。
おお、すごいね、もうちょっと100なんだ、あっという間だね。
あっという間よ
ね、
本当に
びっくりしたわ今、87か、そっかそっか、
そうそうそう、だから86号をね、
うん、
僕たち1986年生まれだから、
あ、そういうことだったのか、
ちょっと なんかやろうかなと思ったけど、結局できずにね。
そうだね、そう、予定合わなかったからね、
まあまあそんな感じで今日は、2人で喋、っていきたいなと思うんですけども、
はい、
そんな中ですね、
はい、
先週の、月曜日に、我が町三条市、新潟県の三条市ってところに住んでるんですけども、三条市のお寺で、僕がよくお世話になってる劇団アスクという、劇団がですね、三条別院というお寺の本堂の中で、演劇をするということがありまして、見に行ったわけです、はい、でその劇団アスクっていう劇団の座長をやってるのが僕の高校の同級生で、まあ、主に拠点は長岡市、ね、花火とかで有名なんだけど、そこでやってる、劇団が三条に来るということで、
すごいね、
アルバイトお休みして、お休みして見に行きました、まあ、なかなかねこう、まあ、作品はね芥川龍之介のカッパっていうやつで、
羅生門しか知らないな、
羅生門もざっくりとしか知らないけど、国語の授業でやってないでしょ。だからまあまあこう見るように、楽しかったです。まあ作品を知ってる人もいると思うんだけど、あれでも多分1% から 100% までやってんのかなっていう、やっぱり1時間半ぐらいの劇だから、
あ、そういうことね、
ちゃんと完結できてるのかわかんないけど、まあ、要はなんかカッパの世界に人間が迷い込んで、人間の社会とカッパの社会でも全然違くって、その、なんつーの、文化の違いじゃないけど、っていうのにこう人間のね、柳川っていう主人公というか、人間がこうなんかこう右往左往して、で、
待って待って、カッパの世界に人間が入るの？それともにカッパが人間の世界に来るの？
ね、カッパはね、人間の世界に勝手に行き来できるんだけど、人間はね、 行ったっきり戻ってこ
らん。あ、戻ってこれねえの、う
ん、でもなんかね、戻る方法あるんだ。
あ
で、まあまあ、やんやんやんやんって、で、戻ってきて、
うん、
柳川っていう主人公の男性が戻ってきて、もう、カッパの、その、カッパの世界にいる人たち、カッパたちは、
うん、
あの、こっちに来れるのよ。
うんうん、いくらでもね。
うん、いくらでも来れるから、あの、お話ししたりするんだけど、うん、そうなった時になんか、あの世界に戻りたい、みたいな感じで、ズバンって終わっちゃって、なんかカッパの世界の方がね、住みやすいやつ、なんかね、仕事もしなくていいしね、あの税金も入れなくていいしね。
うん、おうおうおお、ね、いい世界だね、うん。
まあまあ結構無秩序な感じなんだけど、まあ、そういう舞台がありまして、
はい、
だから本堂そのお寺の中でやるから、
うんうんうん、
なかなかねこう面白くって、うん、あの
セット組んだりするってことそこで、
うんとね、それがまた面白くて、
うん、
舞台って大体客席があって。
うん、
こう客席から舞台が向こう側にあるでしょ、
うんうんうん、向こう側ね、
うん、なんて説明する
の俺たちが、まあ、見てるところがあってステージがあるところ
に、そうそうステージ、
ね、うん、
ステージがあるけど、うん、そうじゃなくって、まあ、ステージっていうか大体のステージはあるんだけど、
うん、
そうじゃなくって俺たちが座ってるその畳のところに動線引かれてってここには座んないでくださいっていうのがあって、
あ
そこをこう行き来したりするの。だから見ながら
360度
そうそうそう見ながら、あの照明が右奥にピカッて光ればそっちにみんなガッガッって見て、じゃあ後ろで照明がパッとなれば後ろ振り返ってやるような感じで360度こう、
それもすごいね、
うん、なかなかこう面白かったですね、うん、
前見たさ、
うん、
俺も行ったじゃん一回、
あれは劇場だったけど、
ね、そうそう劇場だったけど、うん、あれもでもほぼほぼ360度みたいな感じで、
そうだ、ね、前ハブちゃんと二人で長岡リリックホールだよね。
だったっけ、うん、リリックか、
うんうん、そのホールでやった時は、うん、その要は客席と客席の間の道をちゃんとセリフ喋りながらやるっていう感じのやつやったけど、
う
ん、やっぱりなんか
いいよね、うん、ああいうのもね、
そもそもやっぱ舞台を知らないし、うん、知らない上にやっぱそうやって僕らが歩くところをちゃんとステージ2までしちゃうっていうのはなんかやっぱアイディアなんだろうなと思って、なかなかこう面白かったですわ、
うん、へえ。
まあ相変わらずね、あのまあ僕の同級生 の座長はね今回出演者じゃなくてちゃんと演出家として
そうなんだ、
うん、やってました。
そうなんだ。
でね、あの大体何人だろう、9人ぐらい演者さんがいたんだけど、
うん、
もうね、演者さんのね、もう8割俺知り合いみたいなさ。あの、ヒーローショーで過ぎて。
ああ、そっか、バイトやったもんね。うん、
バイトやって、まあ、何回ももうまだやってるんだけど、
うん、
演者さんほとんど知り合いでさ。
それってどうなん？感情移入的にできる？なんか。
まあ、まあ、できるし、
うん、
できるけど、やっぱり舞台になると、
うん、
やっぱり映画とかとやっぱ違うからさ、地声だから、
うん、
やっぱ迫力はあってさ、
うん、
あの声の張り方みたいなのもやっぱりなんか、ああやっぱり演じてるっていうかこう迫力があって、ちょっとやっぱりその普段の人物像を知ってる俺でも
また違った
違った
人間として、違った人間っていうか違った役の人として見れた。ああそれは良いね、
やっぱすごい演じてるなって思って、なかなか面白いですよ。だからあのもう8割方演者さん知り合いだし、あの音響とか照明とか操ってる機材やってる人たちも半分ぐらい知ってるし、えそのうち俺もそっち側にいるってちょっと思っちゃったりとかなんとかしたり、まあまあまあ、
そうかそうか、
そんなことがあった1週間でですね、うん、まあもう11月、これ配信されると半ばになっちゃうのか、
うん、
年末まであと50日切ってますわ。
お早いね。
まあまあまあ、うん、
あっという間だよ。
寒くなったしね、新潟もね。
寒い寒い、もう寒い、
もうほんと寒いよね。
寒い、
最近ここ最近少し天気いいけど、
うん、昼間はね全然
あったかいけど、
ね、20度ぐらいになるからあったかいけど、
夕方になったらもう寒いし、
ね、寒ってね、うん、
まあそんな感じですよ、うん、なんかハブちゃん面白い話ないの？
何その振り。
いやでも
あれだよ、それこそ居酒屋行ってるだけの俺じゃないからさ、
うん、
あの iPhone X 買ったよ。
あ、その話聞こうと思ってたんだ、
うん、
iPhone X ね、
うん、10ね、
あ10ね。
、うん、
iPhone X だから俺も、
うん、
今こうやって収録してる機材が iPhone、 自分の iPhone の6を使ってて、
うんうん、
最近ちょっと調子悪いから変えようかなと思ってて、うんうんうん、変えようかな、買い増し、
うん、
しようかなと思って。どうですか、テンは。
いいと思うよ。まだ1週間ぐらいしか使ってないから全然あれだけど、うん、俺は手が濡れたりして、
うん、
結構汗ばむのね、
うん、
仕事中とかも、
うん、
で携帯触ろうとして、前使ったのが7プラスだったんだけど、
うん、
7プラスだとホームボタンがない状態で、
うん、
指紋認証、
はいはい、
でやるじゃん。そうそう、すぐ指紋弾かれるのね。
あ、認識してくれない
してくれないので、ブンってなってパスコード入れなきゃいけなくて、いちいちあれ入れたり、あと Apple Pay、
Apple Pay って
お財布携帯のやつ、うん、あれもコンビニでやろうとしてさ、それも指紋認証が必要なのね。
ああ、そうなんだ。
そう。でもそれで手濡れてるさ、バンってやって、それでパスコード入れなきゃいけないのね。それはもうすごいストレスで、ずーっともうこれなんとか消したいっていうか、なんとかやめたい。
指紋認証をやめたい。
だから指紋認証でもやめちゃうとさ、それこそさ、危ないじゃん、それこそ。まあまあ、ID とかそれ使うことになると。
セキュリティの面でね。
面で危ないから、それもあって、なんかねえかなってずっともう思ってたの。そのところに、天が顔認証。
なんだっけ、フェイス ID。
あれでできるっていうのはもうすっげ
え。じゃあそのさ、Apple Pay もさ、
うん、
こう、指紋認証の代わりに。
そう、顔をこう近づけてっていうか、顔、まあ普通にやっとけば、1秒ぐらいで認証するから、それをピッてやれば。
ほー、なんつうの、ピッて置くところに、こう、鏡を見るより、こう、覗き込むより、こう、
そんなこと、そんなことしない、そんなことしない。最初に、顔で認証させてから、その、あそこに。
ハブちゃんメガネしてるけど、大丈夫な、メガネ。
大丈夫だった。で、俺も最初、初日、それが不思議だったから、メガネをつけたまままず、その、登録したのね。
はいはい。
で、違うメガネに変えて、やったら、
うん、
開かなかったの。
へぇー。
だからこれダメだなと思って、それじゃ。で、メガネ外して認証して、メガネかけて、認証し、ロック解除したらできたから、
うん、
そうすると今度、どんなメガネでもかけても。
ああ、じゃあ、メガネオフで、
そう、
認証しとけば。をしとけばいいんだ、ね。
そう。
なるほどね、うん。あれなんか別のポッドキャストでも言ってたけど、
うん、
なんか、あれでしょ、ドットなんとかで。
ああ、そうそう、なんかこう、何百点もこう、
うん、
いろんなところこうね、
だから、
してるから
顔写真じゃダメなんだ
よね。ダメなんだよね。3D じゃないとね。
なるほどね。だからどうしようかなと思ってさ。
点はいいけど、高えよ。アホ見て。
いくらだっけ
?13 万ぐらい。
13万。
アホでしょ、マジで。パソコン買えるし。
いやほんとさ、うん、それこそ俺も今アルバイトしてお金貯めてさ、
うん、
まあ、少しずつ貯めてきてはいるんだけど、うん、なんとかね、
うん、
引っ越しというか、
うん、敷金礼金、
敷金礼金というか実家を出てね、
うん、
彼女と同棲するっていう、うん、
資金が、
うん、計画を立ててるから、
うん、
あんまり余計なところで出費したくないっていうのが本音で、
う
ん
う
ん、
そうだよね、うん、いや8でもいいと思うよ。
8はいくらぐらいなの？
わかんないけど。
10万ぐらい。
10万しないで、
ね。あ、しないんだ。
7万とかだと。
あ、ほんと、うん、あ、じゃあそれならいけそうだね。
ええ、
うん、うん、うん。なるほどね。
うん、
そっか。そっか、そっか。なかなかこう、
うん、
ウィットに富んだ話題でしたね。
それこそだってあれだよ。俺、テレビ出たからね。まあ、地元のテレビだけどね。
なんでなんで？
予約して、発売日に、うん、新潟駅にある新潟駅じゃないか、今新潟駅でこのヨドバシカメラで受け取りしてたのね、
うん、
で契約してるところになんか後ろちょろちょろしてるなと思ってたのね、
うん、
で契約終わる1時間ぐらい終わるじゃん。そうするとタラララとこう駆け寄ってくるのよ。
あ、人がね。
そう、
うん、
で胸のところに NST って書いてある。新潟総合テレビかな、
うん、
のジャンバー来てる。1時間待ってんだよ。俺の契約終わるの。
へ
ー。断れねえじゃん。
まあまあまあまあ。
iPhone X噛まれましたかって言われて、取材受けて、で、夕方のニュースに出たみたい。
じゃあ、ハブちゃん喋ってんだ。
喋ったみたいよ。俺は見てないんだけどね、そのテレビを。
あ、そうなんだ。
噛まれるとは思ってなかったから。
うん。
でもテレビ出ちゃった。
ちゃんと、髪切っていけばよかったね。
そうだそう。だからおしゃれしていけばよかったって思ったわ。
え、どんな格好してたの？
どんな格好だかな。いやでも普通にちゃんとその後予定あったからちゃんとした格好だったけど。
あ、ほんと。
そう。 でもほらお化粧もしてなかったし。
お化粧ね大事よね。う
ん、何の話や。まあそんな1週間してたよこれは。
うん、うん、そっか。でね、あのこのハブちゃんがこの収録に参加するの結構突然じゃん。
うんうん、
もう正直もう 2,3 時間前にさ来ないみたいな感じでしょ。
だけさ。
で正直ね話したいことあったの。喋、うん、るネタはあったんだ、うんうん、であったんだけど、うん、それを一人で喋るにはどうしようかなってちょっと考えて考えて、うん、やっぱり誰かと喋ってるのが一番よくって、
自然に喋れる感じ
ですね、うん、実は 2,3 日前に、うん、あのツイッターで募集しようかなってのも思ったんだけど、
あの、ね、あ、喋る人ってこと、
うん、喋る人っていうかこれについてどう思いますかっていう話をしようと思ってて、うん、まあ結局してなくて、うん、今ちょうどこうやってハブちゃんがいるから話しようかなと思うんだけど、うん、あの
これオープニングで全部やっちゃう感じなの？
やるやる、このまま続けてやるよ、
うんうんうん、
で、なんつーの俺さ、
うん、
伊坂幸太郎っていう作家さんが好きなのよ、
うんうん、
ご存知の通り、うん、で伊坂幸太郎さんっていうのは、ゴールデンスランバーとか、
うん、
フィッシュストーリー、
うん、アヒルとカモとコイン
のロッカーとか、うん、あと最近だとなんだろう、グラスホッパーも映画になったかな。
ああそうだね、映画化された
ね、あの、うん、作家さんが結構好きで、
うん、
であの最近ねたまたまツイッター開いたら、うん、俺のフォロワーの人がリツイートらかいいねしてるのって結構タイムライン上がる
ね、うん、
で伊坂幸太郎ボット
あるね作家のね、
うん、ボットがあって、うん、はぁと思ったら、
うん、
まあなかなかかっこいいセリフをね、その作家の作品中のセリフとか言い回しみたいなのをこうボットでこう上がってるのがあって、ああ面白いと思って、俺ボットあんま好きじゃなかったのよ。あの俺ワンピースも好きだから、ワンピースボットとか好きいっぱいあって、でもワンピースも結構名台詞みたいなのだからいいな。
でもほんまほぼほぼ知ってるでしょ。知ってるっていうかもう頭の中にあるでしょ。
あるんだけど、でそれをこう振り返るためにワンピースボットもやってたんだけど、
うん、
なんかね名言もあれば、
うん、
あの逆に迷う名言みたいなのとか珍言みたいなのもあって面白おかしくなってて、これ良くねえなと思ってて、ボットって結構避けてたんだけど、うん、あの伊坂幸太郎ボットは、うん、俺も作中ちゃんと読ん一応読んだ作品は何本かあるけど、
うん、
あの事細かにセリフまで覚えてなくて、
うんうん、
このボットで上がってきたのがどの作品のどんな場面でっていうのは分かんないんだけど、うん、まあなかなかこう考えさせられるようなボットが来るのよ、
うんうん、
つぶやきがボンボンボンボン、
うん、あ今もうフォローしてるってこと
ね。フォローして、
うん、
そしたらやっぱすごいかっこいいセリフがあって、うん、それがね、あの大人がかっこよく生きてりゃ子供はグレねえんだよっていうボットがあって、
うんうん
うん、あすごいこれかっこいいし、なんか意味深だなと思って、
うん、
で
響いた、
うん、響いて、
うん、
その大人がかっこよけりゃ子供はグレねえ、
うん、
じゃあその大人はどうかっこよく生きる、かっこよく生きるっていうのはどういうことかっていう考えた時に、
うん、
どうなんだろうって思っていろいろ考えたんだけど、
うん、
やっぱなんかこうこっちを取ればあっちがダメで、こっちを取ればあっちがダメでみたいな感じになって、かっこよく大人がかっこよく生きるって、
うん
どういう生き方なのかなっていうのを、
うん、
ツイッターで、
うん、
あの
募
集しようと思った。
あ
もう一人喋りってさ、
うん、
あの脱線することが絶対ないから、
まあ、そうだよね、うん、プロットに4つ取ってこう、
そうそう、
うっぐらいだもんね、うん、メールが来た時にうってなるぐらいでね、うん、
だから、
うん、
いやまあメールが来たって、
うん、
もう事前にメール読んでるし、
あまあ確かに、
だからあの脱線することがなくてディスカッションって絶対できないの一、
うん、
人でやるの、
うんうん、
だからこうハブちゃんがいるこの今この瞬間に、
うん、
その大人がかっこよく生きるっていうのはどういうことなのかなってちょっと、
うんうん、
ちょっと相談というか、
うん、どう思ってるっていうね、うん、
大人がかっこよく生きるって何なんだろうっていうのをちょっとね探っていこうかな、
うんうん、
いいよ、うん、
いいよ
友達か
じゃあ友達だろ
そうなんだけど、そうなんだけど、うん、まあまあちょっとね、うん、あの一回、ジングル挟んでから、
はい、
その大人が、かっこよく生きる、
うん
ね、大人がかっこよく生きりゃ子供はグレねえんだよっていう言葉を、立証するというか、
うん、
あの
どういうことなんだよっていうのをね互いに
一応僕ら二人の中でかっこいい大人の生き方っていうのを考えていきたいなと思います。
はい、
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
それでは、大人がかっこよく生きてりゃ、子供はグレねんだよという伊坂幸太郎さんの作中にあったセリフについてちょっと考えていきたいと思います。
はい。
で、大人ってまずどういうことかを考えたときに、これを答え出そうとすると多分明確な答えは出てないから、
これ相当かかるね。
で、ここでの、ここだけの、今この瞬間だけの定義だけをちょっと決めとかないと終わんないから、まず大人も、親である大人、ハブちゃんも親じゃん、ね。で、俺は結婚もしなくて子供いないから、あの親じゃない大人、まあ、それをひっくるめて、あのどちらにも通用する大人のかっこいい生き方を考えていこうと思います、で、結構このボットを見っけてからいろいろ考えて全然答え見っかんなくて、やっぱりこう子供の見本にやっぱ子供がグレねってことだから、子供対子供、大人と対子供の話だから、で俺も親ではないけど、まがいなりにも指導者をやってるので、そこをねちょっとベースに考えたときに、やっぱりあの子供に見本になるっていうところが結構ベースにあるのかなと思って、だからあの子供に真似してほしくないことはやっぱ俺もしない。例えば、コンビニで、の外でさ、あの夏で言えば虫鳥のパチパチ鳴ってる、あの下でアイス食ってるような子供にはなってほしくないから、俺もしないし、俺はあのそういうところに行ってもやっぱサンダルでプーマのジャージ履いて喋ってるようなことはしないし、だからなんかこうそれをベースに引くと、結構自分の行動も精査されてって、この行動は子供にとってどうか、例えば
子供に見られた時に子供が真似して、その子供があんまり良くないなって思われる行動は自分はしない。
そうそうそう、だから
それこそ変な話だけど、歩く時に右足と右手を同時に出さない。
そうそう
そう。そういうことだよね。
そういうこと、そういうこと。だから、で、それをもっと、あの、明確にスパッと入るっていうことになった時に、俺はイメージだけど、ハブちゃんなんかはもうさ、子供がいてさ、あの、親としてしっかり大人としてさ、
あのしっかりっていうのはちょっとわかんないけど、
まあまあまあ、あの真似してほしくない行動ってあるじゃん。こういう行動はしてほしくないみたいなのがあるでしょ。だから俺も、そういう自分の行動が正しいか正しくないかっていうことを考えた時に、俺の未来のね、未来俺が結婚しできたとして、子供ができたとしてできたとして、自分の子供に真似してほしくない行動だなって自分で考えた行動はやっぱしないようにしてて、だからさっきのコンビニの話なんか特に一番わかりやすいかなと思って結構言ってるんだけど、あのなんかこう、やっぱこう人に迷惑かけるとか、そういうなんかざっくりしたことじゃなくって、やっぱ見本になるっていうことが大事なのかなってちょっと思ったりする。
見本としての、大人っていうのがかっこいいっていう。
かっこいいっていうかね。やっぱ
でも俺から思うには、例えばほんまがそれをしてないじゃん、そうすると子供もそれをしないかって言われたら、子供は例えばだけど、あでもあれか、そういう大人が一人もいなければ絶対そういうこと行動はしないのか。
まあまあまあ、
そう考えればまあそれも合ってるのか、
だから自分の子供は、に関しては、自分っていう親が一番の身近な大人だと思うのね。だから そういう自分の子にはやっぱそれが効くけど、
うん、
よその子はさ、
うん、
それが効かないかもしれない、うん、だって親じゃないんだもん、
うんうんうん、
家に帰りゃ別の親っていうか別の大人がいるから、う
んうん、確かに確かに、
うん、だからなんかそういう風に考えてて、
うん、
どうなのかなと思って、でも結局俺なんかはサッカーの場面での指導者だから、
うん、
サッカーに関しての部分はやっぱそう言えるけど、うん、じゃあ実際、
うん、
そういう俺が家に帰って、
うん、
お家にいる時の過ごし方が本当に正しいかどうかは分かんない、やっぱり、
うん、まあね、
うん、
そんなみんなそうだけどな、
うん、
だけ自分がまだ大人なのかもわからないじゃん、
正直、まあねまあね、
なってるかなんて、うん、だってはい明日から大人ですって言われるわけじゃないしさ、う
ん、だから二十歳になった瞬間に大人ですじゃないから、
うん、そう
だから年齢っていう物差しは、
うん、
多分これには適応しないと思うんだよね、うん、大人っていう概念に関して、うん、そうそう、うん、だからどうなのかなと思って、うん、だからかっこよく生きるで、かっこいいっていう定義も難しくって、
うん、
あの若さもかっこよさの一つだと思うし、
うんう
ね、洋服のセンスだってかっこよさだと思うし、
う
ん、
そうね、
それこそさっきも言ったみたいな生き方みたいなさ、
うん、
そういう行動の言動、
うん、
言葉もそうだと思うし、うん、なかなかこう抽象的だからこそ深いなとちょっと思って、
うんうん、
俺はなんかそんな感じで思ってるんだけどね、
うん、なんかそのあれも一理あると思うけど、
うん、
そのなんかさ、言葉、ボットの言葉、
うん、
を読み解くと、グレない子供を作るためにかっこいい大人であるべきだみたいなことなわけじゃん。
まあまあまあ。
イコールその大人はかっこいいってことはなんかこう自分を持ってるみたいな。
あ、
自分らしい生き方をしてる人。
ポリシーみたいな。まあ
ポリシーもそうだし、なんだろうな、芯がちゃんと一本入ってて、
うんうん、
ブレてない。っていうかさ、うん、なんかこれもいいな、あれもいいなってこうさ、あれもこれもってなってる人より、これはめちゃくちゃいいんだよって言ってる大人が一人いたとして、うん、それを見た子供はああいう風な大人になりたいなって思ってグレなくなるのかなって思ったんで、
目指すべき大人みたいな。
そうそうそう、
うん、
俺はそのなんかその言葉を聞いた時そういう風な認識をした。
なるほどね、
うん、
確かにこう目指すべき大人っていう風に移れば、
うん、だからそう、本間とかもそうじゃん、うん、例えばコーチなり監督なりしてて、うん、でプレーもするわけじゃん、
うん、
その中で、
まあね、
で本間のその足のさばき方、
うん、
あれめちゃくちゃいいなっていう風な子供たちがいたとしたら、
うん、
ぐれないで練習をするわけじゃん、
まあ、
そうなりたいから、
うん、
でイコール本間のそのかっこいいその自分のその自分持ってるそのプレースタイルをしたことによって子供たちもそれを真似したくなって、他のことに目がいかなくなってグレなくなって練習やってかっこよくなるみたいなさ、
はいはい、
相乗効果じゃないけどさ、
やっぱ俺もね何回か前の放送で言ってたか覚えてないけど、
うん、
あのやっぱ子供が夢中になることをやっぱさせてあげるべきだってちょっと思ってて、で夢中っても言葉通り夢の中にいるような、うん、没頭するようなことをさせ続けることがいいなって思ってて、
うん、
で俺の場合はやっぱそれがサッカーであって、
うん、
ハブちゃんだったら分かんないよ、うん、カメラかもしれないし、
うん、
あの音楽を聴いて音楽を作ったりとかすることかもしれないけど、
う
ん、じゃあその俺がもう目指すべき見本になるっていうことと同時に、
うん、
それを映し鏡にして夢中にさせるような生き方がかっこいい大人っていうことで、俺はちょっと今のところストンって落ちた
んだよね。だからね、どっちもあると思うよね。やっぱ行動はさ、それに伴わなきゃいけないからさ、
うん、
そういうさ、コンビニの下でこう、コンビニの下じゃねえや、コンビニの前でたむろってるような大人になるんだったら、サッカーで一生懸命してる大人の方が絶対かっこよく子供は思うし、
うん、
まあ、絶対って言ったら変だけどさ、そういう不良になりたい時期もあるしさ、
うん、
なんだけど、かっこいい大人がそっちだとしたら子供は絶対グレないみたいな。
だからでも、もしかすると、
うん、
そのコンビニの軒先でね、
うん、
サンダルでアイス食ってる大人がかっこいいって思う子供も出てくるかもしれない、
うん、あるある、現になってたでしょ、
うん、
自分たちも多分高校とかその頃そんな感じじゃなかった。
俺は違う。
あ、そうか。
うん。で、それも、だから、俺は、もう高校生の、高校生っていう大人のくくりじゃ、俺には適応しないのよ。だって俺も高校生の時からコーチやってんだもん。
まあ、自分が大人って思ったところは大人かもしんねえけどさ。
まあ、だから、要はなんか、タバコとかさ、
うん、
お酒とかさ、
うん、
なんかそういう、人の道に外れることが、
うん、人の道に外れてはねえけど。
いや、だって未成年だった
ら。ああ、未成年だったらですね、うん、そういうことね。
だから、そういうのがかっこいいみたいな時期もやっぱあるよね。
うん、
実際、俺たちもそういうのを歩んできてるじゃん。
うん、
なかなかこう、かっこよく生きてりゃ、子供はぐれねえんだよ。
うん、深いよね。
深い。だから、それも結局、その子供にとっての、
うん、
その、かっこいい大人っていうのは個人差があって個体差があるから難しいけど、それをまとめてね、かっこいい生き方とはみたいなのを決めるのはなかなかきつい作業だよね。
うん、難しいと思う。まあ俺は多分自分なり自分をしっかり持ってる大人っていうのがかっこいい大人って俺は認識してるから、
うん、
俺の場合はそこをはめたいな。そういうふうに
自分なりの
こう自分を持ってる人、
こう他人にぶれない、
まあ、他人にぶれないっていうのもまあ変だけどさ、
うん、
他人あっての自分だから、
まあまあまあ、
うん、けどその中でもしっかり自分っていうものを、
そうね、その自分だから、そのじゃあそうなるとヤクザみたいなさ、
うん
のも、
うん、
やっぱ信念を持って
さ、うん、
やってるかもし
ん
ない
よね。そうだよね。うん、
だからやっぱそう俺の正義と、
うん、
ハブちゃんの正義は、
うん、
やっぱ多少ずれてたり、
うん、
それも個人差があって、
うん、あるある、うん。
やっぱ答えが出ない、
ね、うん。それこそさ、まあ例えばまあいいよ、ヤクザでもいいけどさ、ヤクザの背中を見てた子供はヤクザになるだろうしね。
そうだよね。うん、
だから全部のあれか、全部の大人と呼ばれる人たちがそういう道に行かないで、工場でしっかり働いてれば工場で働く人間が生まれるってことなんじゃないの？
うん、でもこの言葉に関してはやっぱり答えは各々なんだ、
うん、
まあ、結局
ね、
うん、結局そうなんだけど、
うん、
だから大人っていうかっこよく生きるっていうことと、
うん、
大人っていうことをやっぱり、
うん、
俺たち大人が整理していかないと、
うん、
あの完璧な100点満点の答えっていうのは、
うん、そうだね、
導き出せないよ ね、 ないね。
そうだね。
じゃあそのかっこよく生きてるっていう人たちが、
うん、
世の中でどういう結果を出してるかっていうのを考えたときに、
うん、
まあスポーツ界もあれば世界を、
うんう
ん、なんかこう細分化すればスポーツ界とか、
うん、
テレビの世界とか、
うん、
政治家の世界とかもあるじゃん、うん、それはやっぱこう影響力のあるね、
うん、
テレビの中とかスポーツとか、うん、今はその影響力のある人たちのこと言ったけど、
うんうん、
その中でも群を抜いて、
うん、
やっぱ政治家の世界が、
うん、
やっぱ一番かっこよくねえと思ってて、
うん、
最近政治にちょっとハマってて、
うん
かっこよくねっていうか、なんかこうはっきりしないじゃん、明言しない人たちが多いから、で明言しちゃうと困ることも多いのは分かるんだよ、
うん、
俺も、
うん、大人だから、
大人だからでもやっぱり子供に対して明言しないっていうのはかっこいいかなってちょっと思う、
うん
うん、だからスポーツ選手で俺なんかサッカーだから、
うん、
本田圭佑なんか、
うん、
もうあることないこと、
うん、
自分のことを美化して言うんだけど、うん、やっぱああいうビッグマウスって、
うん、
子供にとっちゃかっこよく映っちゃうから、
うん、
サッカーしてる子供にとっちゃ、
うん、
あれが神様だからさ、
うん、
だからやっぱああいうのはなんかこう一つ大切な何かだと思うんだよ、
うん、
ああいう発信する
人、う
ん、
そうだと思う。前に出る人たちは実際そうだしね、
うん、
だって声が大きい人って言うじゃん、
うん、
よく社長になる人は
声が大きかったりさ、やっぱペンが強かったりね、
うん、そうそうそう、
まあまあまあそんな感じでね、かっこいい生き方ってのは何なのかなっていうのはすごい考えたんだけど、
うん、
やっぱ考えれば考えるだけあれもあれを拾ったらこれ拾えねえみたいなさ、
まあそうだよね、
オールマイティにパーフェクトにその道筋をたどって答えを、
うん、
数式を解いて 答えを導き出すことが、
うん、
なかなか難しくて、
そうだよね。
で幸いにも今日こうやってハブちゃんがいるから、うん、この話をこうやってちょっとディスカッションっぽく、
うん、
ディベートっぽくできたなと思ってすごい充実してはいるんだけど、
うん、
まあ、なかなかねこう一人で喋るとね、
うん、そうだよね、これは一人ではちょっと難しい話
だからそう自分で道筋立ててあの
こそれに外れないように
この話をここでして、この話をここでして、
うん、
で、次この話したいから、この話は、その前、その前、その前にしとかなきゃいけないなとかちょっと考えたりして、いやもう絶対にもう、
つまらねえよな、それ。
もう自分のさ、
うん、
一人で喋ってると自分の、
うん、
あの、思い通りに着地できるから、
うんうん、
もう全然面白なくてさ
そうだよね、確かに、
うん、ちょっとね、
そうだよね、
あの逆に今日ハブちゃん来てくれて助かりましたっていう回なんですけど、
そうだね、子供か、
どう、なんかハブちゃん自分の子育てみたいなのなんかないの、なんかテクニックじゃないけど、うん、こう自分オリジナルじゃないけど、
うん、
うちはこうしてますよみたいな
うちはこうしてますよか、まだね、そう、正直そういうことであんまりしてないからさ、あの自由なんだよね、まだ。
あ、そう。
うん。
あの、なんか、差し支えなかったら、子供の年齢とか聞いていけない
？4歳と2歳。
まだそんな。
そう。
でね。俺もう、なんか、小学生になってるぐらいに思えてる。
まだまだ全然ね。
4歳と2歳か。いい時だね。
けね、自由。だけど、自由だけど、人に迷惑はかけないな。確かに。
うん、そう。
人に迷惑かけることは、絶対怒る。
うん。なんて言って怒るんだ。
ダメって。
ダメって言うんだ、うん、
ダメ
め
っ、うん、あの周りに人がいるでしょっていうのは言うくらいかな、
うん、好き嫌いないの、
好き嫌い、うん、どういうこと、食べ物ってこと、
食べ物、食べ物、子供、
あーとね、2歳の子はめちゃくちゃある、
アレルギーとかじゃなくて、
アレルギーじゃなくて肉と魚しか食わない、
あ、野菜ダメなんだ、
野菜基本食わない、
うん、
ご飯も食わない、
あ、白ご飯も食べないん
だ、肉と野菜のみ。
新潟ですよ。
関係ねえから。
え、じゃあ上の子は、
上の子はブロッコリーが一番好き。
もう俺と話が合いそうだ。
そう。何でも食べる。
え、じゃあその、野菜食べれないことはどうやって指導するの？
野菜は別に食べなくてもいいでしょ。って俺は思ってるのね、
うん。
別にどうせ大人になれば食べるじゃん。
まあまあ。
うん、自分が食べたいと思えば食べればいいし、
うん、
食べれなかったら別に食べなくてもいいとは思ってんのね俺。
でももし肉魚しか食べれなくてさ、
うん、
あのそれこそさ、
うん、
あの太ってきたりさ、
うん、
そういう弊害が出てくる、
うん、まあそれは仕方ないことだと思う。でもそう思ったらさ、自分が
思
えばそれから変わるわけじゃん。
あ、なるほどね、
うん、
泳がすといて気づかすタイプね
いや気づかすかどうか分かんないけど、でも必要だったらやるじゃん正直。
まあね、
人ってか子供とか関係なくさ、人間だったら必要だと思われれば、
うんうんうん、
その行動をするわけじゃん、
うん、
多分もう本能で多分ついてんだよ、
うん、
だけどそれこそさ、食事するの嫌だって言われるより食べたいものを食べてた方がまだいいじゃん、まあ、全く食事しなくなったらそれも嫌じゃん。
まあね、
そう、まだ小さいからさ、
2歳だしね。
そう。もうちょっと経ったら、まあ、多少ね、こう、野菜こう、あげたりね、
うん、
一口食えよっていうのはやるけど、あんまり、そこまで、まだいいかなと。
一口食べれた時にね、うん、いいね、かっこいいね、って言ってやるのがいいよね。
それで十分かなと思って
る。なるほどね。パパやってるやん。
とりあえずね。
とりあえず。
とりあえずパパで。
そう、じゃあ、ハブちゃんから見て、
うん、
俺、私、うん、MC 本マッチが、
うん、
こう仮にこう子供の親になった時、
うん、
どうなりそう？
すっげえ縛りそう。あれダメ、これダメ、それいい、それした方がいい、それしない方がいいみたいな。
そう？
うん。
あ、そう感じ。うん。しそう。俺も。でそれを、
うん、
あの未来の奥さんに怒られそう。
わかる。うん、そう。すごいなりそう。
あ、そう。
うん、
気をつけます。
いや、それも一つだと思うけどね。
まあまあまあ、
うん、子供が踏み外さないようにちゃんとダメなことを教えて、いいことを教えてっていうのも一つだと思うし、俺はでも失敗したら自分で責任取れよっていう、
うん、いや、それはね、俺も多分あると思う、
うん、
怪我するなら怪我したり、
そうそうそう、
だからあの昔ね、うちのチームで子供に手紙を配ったことがあって、うん、それもなんかこう通なんかなんつうのかな、まあなんかお便りみたいな感じで、
うん、
まあ、要は保護者宛てにやるのがあって、あの優しさって本当は何なのかみたいなのをなんか多分抜粋してうちの監督がやってたんだけど、あの例えばこう子供が遊びに行きたい、 外に遊びに行きたい、でも外は雨降ってるっていう時にどうするかっていう親の対応を聞いた時に、あの傘持って出かけさすパターンか、もうダメよっていうかっていう事例が一つと、もう一つは雨降ってる学校に、学校に子供がいて帰り道雨降ってる、傘持ってない、どうするかっていう時に傘持って迎えに行くのが優しさなのか、お風呂焚いて待ってるのが優しさなのか、
あ
これって後者の方がなんか、あのハブちゃんの方に寄ってる気がする、失敗させて覚えさすみたいな、で最初 の外に遊ばせに行くっていうのも、
うん、
いや風邪ひいたら遊べないことを学ばせるのか、もう最初から
風
邪をひかせないっていう指導をするのかっていうのは結構こう天秤にかかる話題だと思うんだけど、
確かに確かに、
やっぱこう気づいて子供が、さっきハブちゃんの子供がね好き嫌いの話があったけど、これをすっとこれマジいなやべえ、要は外に遊びに行った時に雨打たれると風邪ひくんだなっていう経験値っていうのがやっぱ必要で、それわかんないな、まあこう大人がね、大人がいや外に行ったら風邪ひくわよ、外に行ったら風邪にひいちゃうからで、ここで未然に防ぐのも一つだし、一回経験させて学ばされるっていうのも一つの手段だと思って、
どっちも間違いじゃないよね、
でもやっぱり理想はやっぱ子供が判断して、この雨の中遊び行ったら風邪ひくなっていう方がなんかこう自主的というか主観がはっきりしてると思うんだよね、やっぱそこはあの迎えに行くんじゃなくってお風呂焚いてて待っててあげたいよね、なんかそれをすいませんパッと思い出したんだけど、
確かに
やっぱ今の俺もう何人も子供見てるけど、やっぱりもうかなりの確率でもうこれしちゃダメが多いわ、
そうだよね、多分そう思う、俺幼稚園とかで見てる親そうだもん基本
多いのよ、
多いよね、
すごい、
何なんだろうね、何があれなんだろうね、
だからなんか前なんかねテレビやアマゾンかな、アマゾンプライムビデオで、本田圭佑とな
ん
かこう対談する映像を見てたけど、本田圭佑は骨ぐれ折れたっていい、それで痛みを経験してこれぐらいのぶつかり方だったら骨折れねえみたいな、そういう自分の中のデータベースを作るのが大事なんじゃねえかっていう話もしてて、
いやわかるわすげえ、うちの子なんてだってあれだぜ、あの目のここここっつったらおかしいな、
目と眉毛
の間切ってるからね、
何したの
とね、ベッドの角にぶつけた、まあそれ多分ベッドで遊んでて、あれなんだろうね、ジャンプとかなんかしててそこにバーンみたいな
そこにバーン、
そうそうそう、でもそれはベッドでこうそういう跳ねたりして遊んでると危ないっていうのを多分学んだんだよね、
もうやんない、
もうやらない、
やんない、
それは
痛えもん
な、痛え
もん、血だらだら出た、
めっちゃ出た、もうパックリ割れたからさ、
かー怖っ
そうそう、でもうちもなんかそういうのも別に、あのまあ一つだし、別に子供なんてすぐ傷治るからさ、
まあね、
そうそう、うちの子めっちゃやってるからね、耳とかも切ってるし、耳の裏ベサーって、
なんであ
れなんだったか、それはちょっと忘れちゃったけど、
忘れたんかい、
なんか遊んでて手机の角に確かぶつけたんだよな、でもなんかそう危ない状況で遊んでたんだよ多分、
まあまあまあ本当なら
そう遊んじゃいけねえところで遊んでて、多分滑って切っちゃったんだろうね、
元気じゃん、
そう元気だけど、でももう多分そこの近くでは遊ばなくなったし、
だからその大人がもう先に未然に防ぐっていうので一つで、 まあ俺も親になったら分かんないけど、うん、例えばそのテーブルの角とかのさカバーあんじゃん、
うん、
クッションのやつとか階段のさあの角にさこうウレタンみたいなさ
分かる分かる滑らないように
やってるのやつとか、うん、あれってめちゃくちゃ安全だと思うんだけど、
うん、
やっぱそういうこれこんな角のある階段で階段走したら、
うん、
いつか足滑らせてすね打つなみたいな、うん、いうデータベースが身につきにくいんじゃねえかってちょっと思ってて、
うん、そうかもしれない、うん、うち階段落ちてるもん何回も、
うん、だからそういうデータベースとかあの俺たちもさ、
うん、
そういうデータベースを引いてきてるじゃん、
うんうんうん
ね、俺たちだって足踏み外して何回すね打ってるか分かんないし、うんうん、襖にさ小指ぶつけたりとかさ
死ぬ思いしてるよね、
死ぬ思いしたりとかそういうデータベースがあって、
うん、
やっぱそれが確かにこう未然に防ぐことが優しさの一つでもあると思うんだけど、
うん
まうん、なんかこうね、本当に先、
うん、
未来を見据えた優しさかどうかはちょっと疑問が持ってて、
うん、まあね、まあ、正解どっちなのかわからないけど俺はそっちの方でありたいな、
まあ、とあるお家の方はさ、
うん、
隣人トラブルが嫌だから、
うん、
もう子供を遊びに行かせないみたいなさそういうことも未然に防ぐためにトラブルがないように結局困るのは大人っていう考え方もあるから私関係ない子供がやったことなのに でも結局子供の親だから責任は取んなきゃいけないし尻拭いは絶対してやらなきゃいけないから
それがめんどくせえと、
うん、そうめんどくせえから遮断していく自分の負担を減らすために遮断していくっていう考え方もわからんくもないけど、
うん、
じゃあその子供がいずれ大人になった時に、うん、それが未然に防いでくれたことがデータベースになってると本当人の痛みだったり、
うん、
大げさに言えばね人の痛みだったり、
うん、
自分が傷つけられた痛みだったりっていうのも本当にちゃんと分かってんのって思ってきちゃうのね、
うん、
俺は、
うん、
まあなんか本当小学生みたいなこと言われたったらしょうがねえけど、
うん、
だからなんかねすごいこの伊坂幸太郎の没頭を
見ることによって
見ることでものすごいこう
感じれること
いろんなことを考えて、うん、ましてこの子どもの教育なんていうのにかなり飛躍した話になってきてて、うん、それこそさっきのテーブルの角にクッションみたいな、
うん、
あれは本当にいいのか悪いのかって、うん、すごいなんかこう考えさせられて、
うん、
なんか深すぎる沼に入っちゃったなと思って
あえ待ってほんまさ本読んでる時ってそういう考えなかったの そもそも
だってそれはもう作中の中だから
、うん、
だからそのセリフだけ
抜粋されたら考えた感じな
んだ、うん、だってその作中には、
うん、
そのキャラクターがいて、
うん、
その現象があってそういう世界があって、
うん、
その中の出来事だから、
うん、
俺はもうほんとフィクションで読んでる。
ああそういうことか、うん、結構俺さなんかさテレビとか見ててもそうなんだけどなんかパッて出た言葉とかを、
うん、
これそう確かにそうだなみたいな考えとかで見てるのね、
うん、
本とか読んでてもなんかセリフでさパッとこうあこれ俺の気分だなっていうさ、
うん、
あこういう考え方もあるなみたいなのも込みで俺見てるから多分ボットをその中で拾って見てる。
あいやでもなんかね
感じはあると
気になるのはメモ取ったりする
そうでしょ、うん、そうそれが多分みんな多分ボットになってるだけだからまあ、時間短縮にポット使うのかなみんな、
うん、
分かんない俺は絶対フォローしねえけど
なかなか良くてさ面白い
そ
だからそのポットを感じてまたさらにちょっと伊坂幸太郎さんの作品を読みたくもなったし
いいね
まあでも時間ほんとなくてい
やゲームしてんだろ
ゲームしてない
えプレス4買ったんじゃないの
プレス4買ったけどもう1週間ぐらいしてない
1週間かよ
ドラクエ、うん、でもドラクエも今レベル上げだし
あつまんねえね
つまんねえっていうか俺のルールがあるから
あ俺つまらないそれ、
うん、ハブちゃんと相反するルールで、
まあ、まあそれはまた別の時に
まあそんな感じでねちょっと頭いい話しちゃったかない
や全然答えが出せてねえけど
多分ね、アマンさんあたりは気づいてると思うけど、
うん、
俺たちね、酒飲んでるのバレる。バレる。
すいません、私もう居酒屋帰りなんです。
お酒飲んでるのバレてるよきっと。はい、
はい、
そんな感じでね、長々喋ってまいりましたけども、
はい、これをね、うん、答え出る話じゃないですね、
うん、でちょっとねこのかっこいい大人、
うん、
かっこいい生き方っていうのもね、うん、リスナーの方にもね、うん、各々考えていただいて、
うん、
なんか感想をいただけたらなって思いますけどね、
うん、ぜひ教えてください、かっこいい大人とは、
うん、そうだよね、
うん、
俺らだけじゃ答え拾えないから、
うん、まだまだいっぱい考えあると思うしさ、
やっぱ十人十色みたいな、ね、ところもあると思う、
うん、だと思うよ、うん、多分みんな目指してるでしょ、かっこいい大人を、
いると多いはずだよ、
多いはずってこと、一人一人みんな思ってるでしょ、
かっこいい大人、いやもうなんか大人になんかなりたくないみたいな 親もいるじゃん、絶対
それまだ子供じゃん、
うん、そうそうそう、
うん、だけかっこいい大人になりたいよっていう思ってる人はもう
山ほどいる
よ、ね、いや、うん、いるっていうか全員だと思う、その考えの人はまだ子供だから、
なるほどなるほど、はいはいはい、そういうことね、
そう、
じゃあかっこいい生き方、
うん、
僕らに教えていただきましょう、
うん、ぜひ、
うん、じゃあ、長くなったけど本当今回長編だわ、やっぱ、うん、2人で喋ってるから、
さすが、止まりません、ね、今日2時間スペシャルだ、
2時間やめろやめろということで、じゃあ続きまして、少ないながらもメール来ておりますので、メールコーナーに参りたいと思います。
はい、
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供、赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
はい、それでは、メールを紹介していきましょう。
はい、
ですね、先週は、
はい、
メールテーマフリーということで、
はい、
何でもいいよと、
はい、
送ってきてくださいねっていうふうにアナウンスしたところ、うん、輝く一通が届きました。
はい、
はい、もう古くからのリスナーの方はね、
いや古くなくても分かるんだけど
バレちゃってる可能性はありますけど、うん、
はい、
まあバレちゃってる可能性も一理
いや一理、みんなもう知ってるから、
あっても二理、あっても二理、
いや行こう、うん、みんな知ってる、
差出人はそう、この人アマンさんです。
はい、ありがとうございます。
ふつおたというタイトルで、
はい、
アマンです。本町の反動の話を聞いて自分の反動を考えてみました、
うん、
都会に生まれたので田舎に憧れはありますね、ということです。 ありがとうございます。先週、
うん、
ハブちゃん多分聞いてないと思うから、
うん、
先週ね、俺がちっちゃい頃おやつを与えてもらってなくて、
うんうん、
ね、角砂糖かじってたとか、
うん、
ミロ舐めてたとかっていう話、うん、たまにするじゃん、
うん、
その話をちょっとしたんだよ、
先週、うんうんうん、
でそのあんまりおやつ与えてもらってなかったから、
うん、
大人になってこうやって自分でねお給料もらって、うん、お菓子めっちゃ食うっていう話をしたのよ、
うん、
でそれの反動の話で今こういうメールが来て、
う
ん
う
ん、
そういうことね。
アマンさんね、東京のね、たま、
た
まっていうところ、
うん、
たま区、たま市、たま市かな、
わかんねえな、ごめん、わかんねえ、田舎だから
わかんねえ東京、
違う、多摩が田舎じゃなくて俺らが田舎でわからないってことね、
多摩、うんうん、っていうところ、まあ、要は東京
に、東京なんだよね、
お住まいなの、
うん、
だから田舎に憧れる
って、あ、うん、田舎に憧れるあれってなんだろうね、うん、ないものがないから、違う違う、おかしいな、ないものがないからってなんだ、
いや都会にないものがあるんでしょ、俺たちと逆よ。だからないものねだりなんだと思うんだよ。
田舎に？東京は全部あるぜ。
いや、草木、山。
意外に東京もあるだろう、草木、山。
うん、どうなんだろう。田舎もんだから分かんない
よ。分かんないけどさ、でもあるでしょ。
でも
東京にないものなんかないって聞いてるぜ。
いや、そんな
こと。星空ぐらい。
詩人だね。詩人だな。いやでも、いやだって新潟、
うん、
だってさ、
うん、
俺たち三条市っていうところに住んで
てさ、うんうん、
少し移動すればさ、
うん、
下田村っていうところが
ある
じゃん、
うんうん、
下田村いない虫いないからね
いない虫いないあ、アマンさん虫好きなんだ。
アマンさんのね、 お孫さんがね、虫好きらしいよ。
そういうことか。
カブトムシ捕まえに山連れてけ、盛り付けてけっていうらしいよ。
そういうことね。っていうのも、僕の夏休み的な感じね。
それプレスの名作です。
そうそう。
あの、めっちゃ面白いやつ、
ね。そう。32日目が始まっちゃうやつね。
誰もわかんない。でも、俺たちなんかやっぱ都会に憧れてたよね。
うん。少なからずあるよね。
うん、
だって
昔ほどでは今はない、
うん。今はもうないけどね。ああ、うん、だって洋服とかもさ、
うん、
服屋さんがないからさ。まず。
あるにあるけど、やっぱりこう雑誌とか載ってるのって結局、
う
ん、
そうそうそう。
やっぱ東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌とかじゃん。
そう。
だからなんかこう最先端のものがすぐ手に入るイメージはあるよね、
う
ん、なんか。
そう。そう今はもうさそれこそ何。
ネットがあるし、
アマゾンって言おうとしたけど、アマゾンは服あんまりだなと思ったけど、ZOZO とかか。
うん、だから、うん、どうだろうね。なんか反動、昔の反動みたいなのある？
貧乏だったからお金持ちになりたいと思ったとか？
それは努力次第だから
な。
なんかでも貧乏だとめっちゃ貯蓄しそうじゃん。う
ん、ああ、でも逆と浪費すんだよ。あの貧乏だったからさ使えなかったじゃん、
うん、
だからお金を入ることによって
使いたくなる
んじゃない。
なるほど。それはでもね多分ハブちゃんより俺だわ
そう
俺の方が多分使う
そう、
うん、今はお金貯めてるから、
うん、
あんま使わなくなったけど、
そっか、
うん、
そうね。あとなんだろうね、反動か。うーん、あ、子供の頃ゲームめっちゃしてたけど、
うん、
今ゲーム全然しない。
あ
逆にね、
俺もそれはあるわ。今それこそプレス4買って、
うん、
それこそね、先週のたくらみボーイズっていう番組に、
うん、
俺お便りしたのね、
うん、
そのお便り読まれて、
うん、
なんか一緒にねサッカーゲームやりましょう
みたい
な
話
になって、でも俺そのソフトまだなくてさ、欲しいなって思っててさ
いや、めっちゃしてんじゃん、ゲーム。
いや、してない。
してない。
でも、ほんと時間なくて。
いや、時間ないっていうのがわかんないけど。
いや、だから、冒頭にも言ったけど、お前ね、1日ね、38時間ぐらいねえからと思うんだよ。
いや、寝なきゃあるよ。いや、ねえか。
いや、
24時間か。
うん。ほんとね。だから、24時間を38時間にするか、
うん、
自分のコピーロボット作るか、どっちか。
あ、それでもいいんだ。
うん、だって自分のだってコピーに働いてもらえばいいの。
ああ、働いてる時間を、
うん、自分の時間に
したいってこと。
ああ、
それは可能じゃん。じゃあ
コピーロボット、
うん、ペッパーくんでも雇えばいいじゃん。
ペッパーくんはゴミの収集できねえ。うん、ゴミ袋の中に
入ること、
缶とか瓶とかが入ってるのをちゃんとね
できない、
手触りで見極めれねえと思うんだよね。でもなんか赤外線とかでファーッとか
やって、そうね、あっという間にできる。
できるかな、
うん、
俺よりペッパーくんの方が優秀かな。
もしかしたらそうなるかも。
困ったな。
いや、仕事なんて多分みんなロボットに取られちゃうから。
あ、なんかよう言うよね、AI
と
かね、
うん、
まあまあそんな感じですわ。まあ、アマンさんほんと毎週メールいただいてありがたいですわ、
うん、すごいね、本当に、
はい、なんだろうね、仕事なのかな。マジで
メールをすることが、
うん、いや本当ありがたいんですけど、
いや聞いてもらってるのすごいよ。
いや本当ありがたい、うんうん、でそのね、たくらみボーイズの MC のね、慎、
うん、
吾さんとハムさんなの
よ。
慎、
うん、
吾さんね、
うん、
めっちゃ聞いてくれてて、
ハンクラ、
ハンクラめっちゃ聞いてくれてて、結構ね、あの俺がプレステ4買ったっていうのもさらっとしか言ってないのにね、うん、覚えててくれたりね。うん、ね、三条市に住んで、あ、慎吾さん三条市です。
何の話だよ。
あのね、あのハムさんっていう方が、
うん、
あのめっちゃスノボをすんのよ。
あ、
だから新潟で滑るときは声かけてもらえれば、俺は滑れないけど、あのなんか飲み会とか夜飲むんだったら伺いますよみたいな感覚で、おプチオフ会しませんかっていう話をしたら、あの上越、多分上越国際かなの方に滑りに来るんだけど、
うん、雪だるまとか、
うん、
どっちかもしれない、
どうなんだろうね、分かんないけど、
いっぱいあるからね。
だからあの MC の本町さんってどこに住んでたんだったかなみたいな話をしてたら、あの慎吾さんが、うん、あ、どこだったかなみたいな、すげえ悩んで。
待って、この情報ってさ結構言ってたっけ。
言ってる、
言ってたっけ。
俺は 俺が一人喋りになってからは結構言ってる三条市ってとこなんですけど、
あれだよ2時間はかかるよ
上越まで。
そう、上通ってもう2時間だよ多分。
まあね、
うん、
まあでもたくらみボーイズのお二人が来るんだよ、
ね、うん、ああ本間さんが行くんならいいよ、
俺が行くよ、
うん、
いやだって三条にスキー場ないもん、
うん、ね、あるっちゃあるけどね、頑張り山
頑張りもうほんとさ俺らしか分かんないね、やめろや、うん、まあまあそんな感じで、うん、結構ねこうメールもいただけるようになってきて、
そっかそっか、
うん、いやほんとありがたいです、
う
ん、
そうだね、
はい、
じゃああれだね、そうそうそう、新潟の人ってさあんまりスノボーとか好きしないよね。
いやー、俺らの周りにいないだけじゃない？
あ、そんな感じ、
うん、だって、
俺でも、ほんと、どこの友達もやってないよ、多分。
ほ
んと、うん、
俺だって、今付き合ってる彼女が、
うん、
去年、っていうか、すげえスノボすんだよ。
へぇ。
だから、
行こうって言われたでしょ？
言われない。
あ、言われない？
俺が忙しいの知ってるし、あいつも休みがまばらだから、
そうか、だから、パッと行くんだ。
だから、一人で、一人で行く。
あ、そっかそっか。
一人で滑りに行
く。好きなんだ。
すごいよね。
考えられない。
絶対無理だもん、
うん、家の前でちょっとソリするぐらいじゃねえ。
それもないないけど
いや、
まあまあということで、メールテーマを、
うん、
今ハブちゃんと2人でいるんで、うん、2人で考えたところ、
うん、
丸1日、休日があった場合、どういう過ごし方をしますか、僕の私の丸1日オフの使い方、これを募集したいと思います。
めっちゃいい丸1日オフっていいね。
丸1日オフ
ね、
ハブちゃん何する？
朝一ヨドバシ行くでしょ？
電気屋さん
電気屋さん、
うん、
で電気屋こうずーっとあそこ何回くらいから8回くらいからじゃん、上からずーっと見ていくでしょ、
うん、
で一通りやると多分お昼ぐらいになるじゃん、
うん、
でお昼そこら辺のランチ食べるじゃん、
うん、
で午後どこ行こうかなって思いつつシリに近くで写真のスポットって聞いて、
うん、
いいところ出たらそこに向かうでしょ。
写真撮影ね、趣味のカメラね、
趣味の撮影をするでしょ、
うん、
で夕方温泉行って、
うん、
帰るかな。
あ、なるほどね。いやもうでもそうやって丸一日オフあった時にってすっと言われてすっと答えれるじゃん、
うん、
もう悩んで無理俺
あれだろ、1日オフがなさすぎるから。
なさすぎる、
うん、俺これいつかやろうって思ってるからねあの1日あれば
ヨドバシ、ランチ、
うん、
撮影、
うん、
温泉、
そうそうそうむしろもう多分 2,3 ヶ月以内にはそれを達成するはずだから
俺今一日オフあったのないかな。やりたいこといっぱいあってさ、
うん、まずドラクエでしょ。
ドラクエ
でもそれが無駄だよな、うん、
ドラクエ、
うん、
あと、テレビも見たい、
うん、溜まってるやつね、
溜まってるやつ、
うん、
あと映画も見たい。
あ、いいね。
あとね、献血も行きたい。
あ、好きだもんね、
うん、あと買い物も行きたい。
買い物ね、いい買い物日ね、
うん、
うん、
だからあと本も読みたい。さっき言った伊坂幸太郎さんの話もあったし、で本も読みたかったり。だから俺の24時間って、
うん、
まあおそらくリスナーの方も多いと思うんだけど、
うん、
やっぱ仕事してる時間が一番長いと思う、う
ん、いやそれみんな大体、
いやまあ学生もいるかもしれない。
あ、そっかそっか。
だから仕事してる時間が一番長いんだけど、俺に関しては仕事の他でやりたいことが山ほどありすぎて、
スケジューリングちゃんとすれば、
いやだからそれこそ俺はアルバイトもしたいし、
あ、
バイトもお金も稼ぎたいし、いろいろ、それこそサッカーだってあるしさ、だから大変。
手帳変えてさ、分刻みでさスケジューリングしていけば、
分、
うん、だって忙しいでしょ。
まあね、
分じゃねえと多分無理だよ。分刻みでやっていけば、でリマインダーみたいにこうやってさチェックしていけばじゃん、それやったら。
なんかもう往年のピンクレディみたいな
忙しすぎて、
忙しすぎてさ、
ね、1分1分しかあれがないとかね、
うん、そういうのはちょっと勘弁なんで
そうか。
まあでも1日丸1日あったら何するかなっていうのはちょっとね、でも考えとかないと、いざ、
うん、
オフになった時に、
うん、
なんかのべーっとして過ごしたくはない。
そう、それ一番無駄だもんね。
ただ僕一人きりでお出かけするのをしごく嫌うので。
そうだよね。なんで一人って一番楽じゃん、何も考えなくていいよ。
まあね、
うん、人に気使わなくていいし。
まあまあまあ、まあ、でそれで移動でなんかお金かけるとかちょっと嫌だしね。
いや、わかんねえな、うん、そっか。
まあまあそんな感じで、うん、僕の私の丸一日休日があったら、うん、その時の過ごし方はという、
いいな、
テーマを、募集したいと思います。
いいな、どうやって過ごすんだろうみんな、
まあ、きっとハブちゃんはメールくれないでしょ、今言ったしね。ハブちゃんにさ、
俺メールしなきゃいけない？
いや、しなきゃいけなかないけど、うん、まあ、2、3通来るかなと思う。
いや、来ねえだろ。
思ったけど、全然メールくれないじゃん。
来ねえよ。
まあ、そんな感じでね、うん、ハブちゃんはね、うん、こういうメール、こう発信するのはしないけどね。
しないけどね。
そういう人たちばっかりじゃないから、
う
ん、
そうそうそう、
このハンクラリスナーは。
そうね。
うん、なので、どしどしメールを、うん、お待ちしておりますということで、このコーナーを終わらせたいと思います。
はい。
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。さあということで、今週はね、やっていきたいと思います、このコーナー。
はい、
いきましょう。
はい、
本マッチ FC。 このコーナーはですね、私 MC の本マッチがサッカーについて、おしゃべりするコーナーでございます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月10日の9時ぐらいかな、
はい、うん、
日本代表と、
うん、
ブラジル代表がヨーロッパの方で親善試合をしまして、
はい、
結果は3対1、
はい、
ブラジルの大勝ということ で、
そうです、ね、
内容と結果ともに、
はい、
ブラジルが圧倒したという、
はい、
ゲームだったんですけども、はい、それについてちょっとおしゃべりしたいなと思って、
うん、はい、
後半の途中ぐらいかな、2人で一緒に見て ね、
う
ん、
そうだね、
やってたんですけど、うーんとね、ぶっちゃけそのブラジル戦を見た印象どうですか？
後半の、まあ、20分ぐらいからだけど、
そうだね、残り30分ぐらいか、
うん、うん、まだまだなんか体格差っていうところ
が、フィジカル、
ね、そうそうそう、すごく気になったよね、やっぱ。
まあね、
うん、
やっぱね、この日本人の骨格が、
うん、
やっぱヨーロッパ南米に比べて、うん、やっぱね貧弱なのよ、
うん、
正直、
うん、
まあ、それを言ってたら、
うん、
もう一生勝てない。
そう、それをしないなんかサッカーすればいいのに、
うん、
なんか真っ向勝負みたいのが多いんだよね。
まあ日本人の美学みたいな、美徳みたいなところあるけど、うん、でなんかね、ツイッターでなんか言ってたけど、
うん、
1989年ぐらいかな、
うん、
あの一回も勝ってないらしい A 代表。
ああ
、28年間ブラジルに
勝ってない。ああ、らしいね。なんかそうそうそう言ってた言った。
で、そのA 代表は勝ってないけど、
うん、
1994年、5年、6年、
うん、
アトランタオリンピックの時にマイアミの奇跡って言って、
うん、
1-0 で勝ってんだけど、
うん、
まあ、それ以来、勝ちはないんじゃないかな、ブラジルに。まあ、年代別で。
うん、
まあまあ、結果的に3-1、
うん、
前半3-0、後半0-1っていう感じ、
うんうん
うん、逆か。前半0-3、後半1-0っていう感じのゲームだったんだけど、
うん、
まあね、やっぱり攻撃の時にやっぱ迫力がない、
うんうん、
もう本当対照的な、
うん、
守備も攻撃も対照的で、
うん、
やっぱり攻撃はこうやっぱり相手の背後を狙う攻撃をブラジルはしてたし、
うん、
日本はそれができてなかった、うん、要は日本の攻撃が相手の守備の目の前で全部行われてたっていうことがやっぱり 対照的な部分かな。あのその象徴的なのが後半のロスタイム、右サイドの酒井宏樹にボールが出て、
うん、
ワンツーみたいになって、うん、浅野が空振りしたみたいなのがあるんだけど、うんうんうん、あの裏に出た酒井宏樹に出た裏のボールがやっぱり相手はやっぱりね自分の守るゴールの方に向かって走って守備するっていうのはやっぱりいくらブラジルでも難しいってことよ、
うん
うんね、だからそういう攻撃をやっぱり次々にね繰り出していくことがやっぱ攻撃の鍵になると思うし、
うんうん、
逆にブラジルは常に目指すゴールの方を向いてプレーしてる、ボールを持ってるやつは、
うんそうだね、絶対ゴールを背に
しな しない、うん、
まあ絶対ではないけど、まあ、
したとしてもすぐ前向いてるやつにボール預けたり、うん、横にパスが出たり、
うん、
やっぱそういうのがやっぱ多かったかなっていう印象かな。
そうかそうか。
だからなんつうの、体格差もそうだし、うん、サッカーの技術とかもそうだけど、うん、でもやっぱ場面をさえ選べば、
うん、
負けてない部分もあったし、
うん、
逆に場面を作られちまうと
まあ得点になると、うん、
苦しいやっぱね、うん、なんか今回ねレフリーがね結構ピッピピッピ吹いてて1点目は PK だったし、
あ、
まあ、そのシーンは見てないんだけど、
うん、
まあこれからビデオ撮ってるから見るんだけど、とかあと2点目は2点目も結局 PK 取られて、
うん、
川島が止めた弾いたボールがコーナーキックになってコーナー蹴っ、ブラジル代表がコーナー蹴ってこぼれ球を左サイドバックのマルセロが右足でズドンみたいな、
あ、
うん、マルセロ左利きなんだけどね、まあ、マジでえぐいシュート、
あれ恐ろしいよね、
うん、ほんとすごい。で結局その日本代表の良かったところっていうのは、
うん、
もう変な話一個もなくって
、うん、
なんかこう本当試合させてもらってた感は強かったんだけど、でもその最後のあの背後を取るっていうプレーがあった瞬間はやっぱりいくらブラジル代表でもね難しい守備を強いられることになって、
もう人間としてその行動はできないってことでしょ、
うん、
多分、
うん、難しい
んだよねやっぱり、
うん、自分の守るゴールに向かって走りながら守備っていうのは
なかなかやっぱ、
まあ、もう物理的にも苦しいよ、ね、だって前向きにね、
そうだよね、
あのパワーがないからね、うんうんうん、後ろ向きに走ってる分、
そうだよ
ね、だから、うん、なんかねこう大変だと思うよ、
うん、
で、ブラジル代表はやっぱね本当前向くし、
うんうん、
本当こ、うんとその前半の最後の方にネイマールがまだ出てたんだけど、うんまあ、後半の途中から
変わったよね。
変わったから交代してからはさすがにちょっと日本にも流れが何度かあったけど、
確かに確かに。
やっぱネイマールがすごいのもそうだし、やっぱその相手が4人ようが5人ようがもうここしかないっていうチャンスをついてくる、
うんうん
うん、その日本の守備のほころびを見逃さずにやってくるっていうのはあったと思うんだよね。だから一本ネイマールに縦パスがスパーンって入ってもネイマールしかいないのに、
うんうん、
4人の守備の間をすり抜けてキーパーと1対1、まあ、川島ゴールキーパーがね、うん、あの弾いたから
まあまあ、
助かったっちゃ助かったんだけど、
うん、でももうほぼ1点なんだよね。
もう1点よ、
ね、
うん、
うん、
うーわって思ったもんそこやるっていうまあまあそんな感じのことがあって、じゃあその日本代表がこれから世界に打って出るためにどうしなきゃいけないかっていうと、
うん、
やっぱりこうボールやっぱ攻撃をやっぱ成功させないことには、
うん、
勝てないわけよ、
うん、まあそうだね、当然、
うん、ボールをゴールに突き刺してなんぼのスポーツだから、
そうだね、
だから、うん、前半やられっぱなしの時を見た限りでは、
うん、
やっぱボール味方が持った時に、
うん、
ゴールに近い目指すゴールに近い選手たちのアナウンス、
うん、
アナウンスって言ってこうなんつうの俺にくれみたいな、うん、そういう意思表示をアナウンスって言うんだけど、うん、それはやっぱアナウンスが少ない、
うん
うん、
それをもっとアピールしなきゃ、
うん、やっぱブラジルだからさ、うん、スピードもあってさ、うん、ガンガン攻めてくるからおっかねえよね、うん、前に打って出るって、うんうん、でもそれをリスクと取らずにやっぱ前に出ないことには相手の背後を取れない、
うん、
相手をこう後ろ向きにさせることができない、
うん、
やっぱそれが前半にはできなかったよね、 うん、で守備もやっぱりもう相手ブラジルは常に前向いてる状態でやってくるから、うん、なかなかこうボールを奪う、うん、ボールロストも少ないしね、ミス少ないから、うん、だからね、まあ、なかなか難しいところだとは思うんだけど、
うん、あれだよね、不思議なんだけどさ、
うん、
ブラジルの選手がさボール持ってるわけじゃん、
うん、
ドリブルしてるわけじゃん、
うん、
日本の選手はドリブルしてねえじゃん、
うん、
なのに同じスピードで走るよね
同じスピードっていうか、まあまああ
れすげえ不思議じゃね、俺普通に考えればさドリブルしてる人の方が遅いわけじゃん。
いやほんとそうだよ、そうだけど結局その
なんでなんだろうね、
守備の方はボール取りたいっていう意識もあるし、
うん、
あの突っ込んでくる場所が、
うん、
結局ゴール目指してドリブルするから、
うん、
ゴールに直接直結はしなくとも、
うん、
攻撃的にやってくるってことで、うん、やっぱり後手になっちゃうわけよ、うん、ボール持ってる。バスケなんかそうじゃん、
まあそうだね、
結局守備なんか全部リアクションだし、
うんうん、
だから、うん、お、末直さん来たよあの今収録中です、あのあのね、やっぱ守備はやっぱ後手だから、
うん、
やっぱ日本みたいに、
うん、
あの小柄でさ、
うん、
こう身体能力がブラジル、アフリカ、
うん、
ヨーロッパの選手に劣るってなると、
うん、
やっぱグループでやっていかなきゃいけなくって、うん、1人、2人、3人っていう連続した守備が必要になってくるわけで、
それはカバーできるんだ、まだ。
やっぱグループならね、
うん、1人に対して例えば、まあ、1人がその走り負けたとしても、
う
ん、その次の人がその後にってい
うのが、カバーリングみたいなところができれば、
うん
うん、だからなかなかこうね、
うん、
難しいゲームだったね、うん、なんか収穫はあったみたいになったけど、
うん、
なんか日本の悪さを見つけれた収穫っていうかさ、
うん、あでもいいんじゃない、ブラジル、まあ、親善試合でしょ、
でもブラジル相手にこれができたこれができたっていうことよりも、あれができなかったこれができなかった世界のサッカーは今こうなんだっていうのを見せつけられたみたいなゲームだったと思うんだ
よね、
うんあ、収録中か、失礼しました
コメント全然してください。
末直さんブラジル戦見たのかな見てねえよなきっと、うん、
あ
ちょっとね、本マッチ FC だっけ今ね、ハムちゃんとツイキャスしようぜって言って今始めたんですけどねまあまあそんな感じでね、
そっか、見てないって、
うん、見てないよまあまあまあまあ、ひどいゲームでしたわ。
でもさ、スコアだけ見るとさ、正直例えば俺が見てなかったとしたらさ 3-1 だったら結構お頑張ったなって思うんだよね。
そうかな、
うん、うん、スコアだけパッと見たら、
ねまあまあ、
ゲーム内容ゼロね、
うん、
何もない状態だったら、
まあいや、それはやっぱね、いくらブラジル代表をとて、
うん、
人間だからね
そんなに
差はない。うまくいくゲームと、うん、うまくいかないゲームがあって、で難しいのがサッカーっていうのは結構理不尽なスポーツで、
うん、
ゴールを目指すために、
うん、
栄光を勝ち取るために失敗ばっかするスポーツだから、
うそうだよね、そうそうそう、
それはね、
うん、
やっぱ理不尽だよね。
確かに確かに、
うん、
あれだもんね、まあ俺ずっとバスケやってたからさあれだけどさ、バスケってまず得点することが当たり前、
まあまあまあ、
まず得点の取り合いじゃん、
うん、
基本はバレーにしてもそうだし、
まあね、
卓球とかもそうだし、テニスもそうだし、
うん、
得点取り合うゲームなのに、サッカーって得点を取らせないようにするゲームっていうかさ、なんて言うんだろう、
まあ表裏一体というか、
90分もあるのにさ 0-0 ってあるじゃん、
うん、
もうありえない話じゃん、バスケだったら、うん、90分やって 0-0 はないじゃん絶対。
まあね、こう、まあ、成功率みたいなところもあると思うけど、
うん、そうそうそう、だから本当失敗っていうのが多いスポーツなんだろうね、うん、
まあ、失敗がなかったら、
うん、
常に試合は0対0みたいなことをフランスのねプラティニがよく言って
た。
でもちょっとブラジルとの差はあるよね。
まあ見た感じそうだったね、
うん、
なんか あんな差あるのぐらいな、まあ後半途中からだっけさ、もうネイマールいなくなってさ、
うん、
それこそ2軍みたいな感じになってたからさ、
いや2軍よ、
それでもさ、なんかやっとやれてるような感じだったじゃん、
うん、だって 290億よ。
俺びっくりしたよ。マジで桁間違ったろと思ったけど。ねえ、思い聞いたら普通、今そうなんだよ。
ネイマールの、バルセロナからパリ・サンジェルマンへの移籍金290億っていうね。
やばいよね。
すごいよね。
見たことねえよ、
そんな。あの昔、今、レアル・マドリードの監督やってる、ジデニード・ジダンっていう選手。
うん。うん、まあ、最高の選手、
ね。世界最高の選手が、うん、イタリアのユベントスから、レアル・マドリードに移籍したときは、
うん、
移籍金91億だったと思うんだよね。
マジでかすむんだけど。
ね。で、その時も、91億ってなってたし、ね、レアル・マドリードも、示談を獲得するには110億まで出せたよみたいな。え290億示談3人取れんじゃんみたいな。
だから、マジかよ。
ちょっとびっくりしたけどね。
焦ったわ、あのテロップみたいの出たの。
だからね、まあまあそんなゲームでしたわ、
うん、
まあちょっと今でも確かにこう日本が今世界でどういう立ち位置にいるかっていうのを指し示すにはちょうどいい、
うん、
ちょうどいいというか絶好の相手だったのかなと思います
け
ど、
うんうん、
まあということでね、まあ、今日はこんな感じで、日本対ブラジル代表の、
うん、
率直な感想をつらつら喋るというサッカー知ってる僕、サッカー知らないハブちゃんと共にお送りしてまいりましたけどもね。でなんかもう気まぐれでツイキャスなんか広げたもんでね。あのね今末直さん来てもらってますけども、末直さんね、あの、
うん、やばい2人しかいないってことはこれ、
そうそうそう、
俺と末直しかいない。
今ね末直さんしかいないよ、ね、末直さんとハブちゃんしかこのツイキャスに来てない。
見てない。
まあ、時間も時間だしね。
あ、そういうもんか。うん、
でね、末直さんね、
うん、
ね、ゆるりんこっていう番組を始められて、
うん、
今一生懸命やってますよ。
へぇ。
だからこの番組でもね、CM 使ってるしね。
あ、ほん、
うん、
すごい、CM 打てる、あれなんだ。
うん、なんかね、あの、ピックボーイさんっていうね、
うん、
あの、
まあ、どこで作ったの？
作ったっていうか、あの、なんつうの。
あ、うん、どういうことどういうこと、末直さんの CM を、ハンクラで流してるとか。
流してる。
ああ、そういうことか。
うん。
そういうことか。
流してるし、だからその、末直さんの、あの、番組のプロデューサー的な、ピックボーイさんっていう、
うんうん、
まあ、
うんうんうん、いや、知ってるよ。
特訓マシュー、うん、ね、あの、やってるんだけど。
うん。へえ、そうなんだ。ま
あ、そんな感じで、今週は本町よし久しぶりにやってみましたね。
なんだ今の切り方。面白いことするんだ。
切ろうかと思ったけど、ね、ちょっとなんか、しりつぼんだけど、ね。はい。ということで、本町よし終わりでーす。
はい。
Twitter をご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。はい、ということで、エンディングに参りたいと思います、
はい。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか、久しぶりの。
いや、なんか、良かったと思いますよ。
良かったと思います。
良かったと思います。
なんかさ、
うん、
俺たち二人で収録してた時よりなんか、今回のテーマもそうだけど、
うん、
なんかちょっと、変な感じした。
何、
うん、なんかお互いの知らない部分を喋ってたじゃん。俺はこう思う、俺はこう思うって。
うん、
俺、あの、本町の考えと、ハブちゃんの考えをさ、
うん。
なんかこう、分かってる体の部分の話しか、
うんうん、あ、今までね。
一番喋ってなかった気がして、
うん。なんかあれだよね、それこそテーマ出して2人で喋ってるっていうのなかったもんね。
うん、なんかこう、本当だらだら喋ってた感じが、
そうそうそう、確かに確かに。
あったから、なんかこう、それこそディベートというか、
うん、
ディスカッションというか、うん、そんな感じがしてなんかちょっと不思議な感じもしたから、
うん、
なんかこんな、 なんか哲学と言ったら
まあまあちょっとあれだけど
大風呂敷広げすぎだけど、うん、なんかこう
まあ自分の考えっていうかね、
うん、
そういうの、
うん、
言う機会ってなかなかねえし
なかなかないよね、うん、だからね、
まあ、貴重な回になったのかな、
うん
うん、
まあこうやって喋ってる間ももう1時間ぐらい喋ってるから
、ね、確かに。でもちょっと疲れてるのかもね、喉がこれ、
うん、まあ、あの本町 FC の部分だけ、
うん、
なんかツイキャスしようぜみたいな、
ね、そう、いやちょっとやってみたいなって思って、う
ん、やってみたらね、まあ、結果ね末永さんしかいねえから、ね、途中からパステルさん来たけど、
もう
収録終わった
やつもね、うん、でもね、一人でも聞いてくれてよかったな。いや、
よかったですわ、うん、本当に。
いや俺も突如としてさ言ってた誰も来なかったらどうしようとか思って、
うん、まあ、でも最近仕事辞めた、うちの会社の仕事辞めた人とこの間飲む機会があって、
うん、
ハングラ聞いてくれって、
なんか嫌だ な、
ね、成長痛の話僕にはちょっと興味深かったですみたいな話してたけどね。まあまあこうやってちょっとずつ、
うん、
あのリスナーもね、
うん、
少しずつだけど増えてってるのはちょっとずつ感じてはいて、うん、まあお便りこそ来ないけど、
うん、
まあでもあのお便りがなくったってね、
うん、
毎週水曜日10時、ね、
うん、
スイートな時間にお送りしていこうかなとは、
うん
うん、思ってますよ、常々。
そうだね。
ただね、ほんとね、ネタがなかったり、
うん、
うん、することは多々あるよね。
そっか。まあね、難しいよね、毎週っていうのが ね。
毎週、ほんと大変。
ね、そうだよね。
自分で言い始めてやってるけど。
そうだよね。
だからね、ちょっと12月に、
うん、
あの、なんつうの、ちょっと取りためたのをバババッと上げるようにしようかなってちょっと思って、
ね、あ、そうなんだ、うん、取りためてなんだ
今ない、
あ、今ないんだ、これからね、
一個もない、
うん、
それこそあのさすがにさ、これこのポッドキャストもさ、
うん、
俺もね、
うん、
あのいつまで続けんだって話になるから、
うん、
あのまあやめるつもりは今のところないけど、
うん、
いつか来る最終回があるじゃん、
うん、
前なんかの放送でも言ったけど、
うん、
あのいつか来る最終回を迎えるでしょ、
うん、
で最終回でまたどこか機会ありましたら、
うん、
さよならバイバイって終わって、
うん、すげえプロと食べてんな、
終わった次の週も更新しようと思ってる、
うん、なんで
っていうのも、要はさ、このポッドキャストも、
うん、
俺もたまにだけど自分の過去放送を聞いたりすると、
うん、
ああ、あの時はこんなこと思ってたっけっていう風な日記というか、
まあ、
タイムカプセルというか、
うんうん、
そんな感じがしてて、
まあまあまあ、分かる分かる。
だから今この2017年の11月に、
うん、
例えば最終回の後のやつを収録するとするじゃん、
うん、
ストックレディオとして、
うんうん、
でどんな最終回になってるかなっていうのを今話しとくと、
うん、あ、
面白いかなっていうのはちょっと計画してて、
そういうことね、
うん、
いや待って、どんな最終回になってるかなって言ってるけど、一人で喋ってたらそれに持っていけるじゃん。
いやいや、だからもう俺のプライベートなことよ、 もしかすると結婚してるかもしれないし、
あ、そういうことね、そういうことね、
うん、
あ、環境がどうなってるかってことね、
そういうこと、そういうこと、
そういうことね、
うん、
最終回どうなってるか
って、だから実はハブちゃんとは別の相方とやってるかもしれないし、
そういうことね、
ね、
そういう、うん、環境の話ね、
うん、だから、うん、なんか俺が交通事故を起こしてあの入院して更新が続けられなくてなって、やる気なくなってやめちゃったかもしれないし、終わり方はどんな形か分かんないけど、で今思う想像し得る最終回をちょっとストックしとこうかなっていうのをタイムカプセル的にね、
うん、
思ってて、
そういうことね、
うん、それもね、計画はしてはいるし、で、その12月も、
うん、
あの、取りためとけば楽ちんかなっていうのもあるし、
楽すんない
、うん、あるし、うん、なんかこう、
まあでも、一つでもね、一つでも、その、ストックがあればね、
うん、
なんかの時に。
一回ストック使ったしね。
あ、なんかそうだよね、密中のやつやったもんね。
そうそうそう。
うん、そうそうそう、だっけ。ね、安心にもなるし、自分の。
うんうん、
いいと思うよ。
ストックを、ある程度、ポッポッポッって取って、
うん、
連続してパパパって出して、
うんうんうん、そっかそっか、まあそれもありじゃないかな、
うん、
長く続ける、
まあね、
コツ、
秘訣というか、
秘訣というか、
取れる時に取っといて、
うん、
まあそんな感じでね、
うん、
やっていこうと思ってますよ、まあ野望というか、
うん、
展望というか、そんな感じで、うん、今考えてるってだけで、
うん、
実際
やるかどうかは
分かんないけど、
ね、確かにそうだ。本間さん、そういえばさ、
はいよ、
アメバ見た、アメバ
見てないよ、72時間でしょ。
あ、俺も72時間あんま見てねえんだけど。
見てないよ。
なんで？あ、見てない、うん、俺さ、最近アベマさハマっててさ、
アベマ TV、
アベマ TV、
うん、
そう、なんで見てないんだ、
うん、
いや、なんかね、今日好きってのがあるのよ。なんかさ、男女が、
うん、
まあ相乗りだよ、相乗り
あ
とか、ああいう感じのテラスハウスとかの番組が、
はい、
あるんだよ、
アベマ
で、うん、独占で。めっちゃ面白いから見て。まあ時間ねえから見らんねえけど、俺もさ、この31にもなって高校生の恋愛でキュンキュンしてるから。
なるほど。いやでもね、高校生の恋愛とかね、キュンキュンする、
するね、
うん、俺だってアニメですらキュンキュンする。
あ、分かる分かる、
うん、
年だなって思ったよ。
いや、ほんと年
ね。
あ、でも年なんて言うとね、
うん、
あの俺らより上の人にさ、
うん、
まだ31ぐらいで年なんて言ってんじゃねえって怒られるけど、うん、
いや関係ない関係ない。
でも本当にね、うん、あの年老いたってことじゃなくて、
うん、
あの
そういう
やっぱ昔に比べて本当に老いてるのは間違いなくて、
うん、やっぱり体とかね、
うん、
でも考えがそれこそ何柔軟になった。
うーん、まあね。
あと見えるものが変わってきた。
変わってくるね。
ね。なんかそういうのの中で高校生の恋愛はキュンキュンするんだなっていうのが分かった。
なるほどね。いや、ただね、そのね、あの高校生の恋愛の話、
うん、
そのアベマの話、
うん、
あのね、俺が嫌いな話ではないことは間違いない。
そうそう、俺ほんまにあったら絶対言おうと思ってたんだ。
俺の好きなタイプなんでしょ。
そうそう。そうそう。
はいはい。
すいません、ぶっこんじゃ
う。ちょっとね、あの機会があれば、
はいはい、
見てみたいと思います、はい、ということで、今週は、ハブちゃんと2人で、話してまいりました。もう1時間
半ぐらい
ざっと過ぎてますね、
うん、
長いことお付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週は、本町一人しゃべりで、コンパクトな、シュッとしたあの哲学抜きのあの何にも考えない脳みその海馬を1ミリも震わさない、放送になるかと思いますが、
それ聞きたくなくな
る、うん、なると思いますが、
うん、
お付き合いいただいてほ、しいなと思います、
はい、
ということで、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さようなら。
お邪魔しました。バイバイ。